クロス FM レディオコネクタ、きらめきドレナージュ、及川光弘です。
みち、きらめきドレナージュってどんなコーナー？
押し流していくコーナー。
聞くとどんな風になるの？
キラキラするね。
クロス FM レディオコネクタ、この番組は面白そうなものを連結接続していく番組です。もちろんあなたも
きらめきドレナージュ。はい、ハートのエステティシャン、ミッチーこと及川光弘です。
クロス FM レディオコネクター、この方が帰ってきてくださいました、うん、フォースシーズンですよ、
うん、もうそうフォース May the force be with you、はい、
綺麗に下唇を噛んでいただきましたけれども
With you、
はい、With you。 この時間はきらめきドレナージュ、
及川光弘です。はい、花粉症だよもうなんかさなんとかしてくんないかね。花粉症
ですか？
昔から。はい、
でもこの時期ってレコーディングしてることが多くないです？
うん、もうね完成したから。
あ、そこ避けてですか？
そうだね、やっぱり大体ほら、春にツアーやる場合は正月明けて1月2月にはもう完成させるという。
あ、そうか。
そう、でもさ、こんだけ多くの国民が花粉で悩んでるのに、なんとかならないもんかねもう僕が納税したその税金とかで
足りないんじゃない？
やっぱりねやっぱりね。
とんでもございません。ミッチー久しぶりですよ本当に。
そんな気もしませんが、はい、
いや、そんなちょっとそんな気持ちになって、うん、だって番組自体は去年の7月ぶりですよ、うん、
あ、本当。
ツアーが終わってから、うん、サードシーズンお別れみたいな。
あ、そうだったっけ。
でミッチーと入れ替わりに、うん、あの番長がやってきまして。
番長 J、
はい、うん、J が渡す。で J がちょうどこの間、うん、あの J のサードシーズンがツアーが終わったんで一回上がったんで、うん、入れ替わるように。
本当、
二毛作のように
番長と生徒会長が
番長と生徒会長がもうその説お世話になりました。
いや、ただいまただいま。
でもミッチーが出てくださらない間もですね、うん、ベイベーさんたちからは本当にメッセージが途切れることなく。
本当、
あそこ行きました、ここ見ました、 DVD 見ました、
うんうん、
ディナーショー行きました、
うん、いや、だってさ本当にコネクトという意味では、ええ、おいおい話しますけど、うん、
はい、
あのニューアルバムについてちょっと語りたいことがある。そのレディオコネクターの凄さというものを。
え、本当、
うん、
お、嬉しい。
お楽しみ。
いいこと。
また来週。
今週これで終わりかいや、まあとにかくですね、フォースシーズンにあたって及川さん、はい、見てください。私この、
うん、
ずっと予定表、今日全部は行きませんけどね、うん、
いいよ、ほら時間のある限り。
いや、福岡ライブの時までずっとなんか、うん、計画だけは勝手に立ててます。
いいよ、
これ大事でしょ、
うん、大事っていうかさ、うん、そういう頑張り屋さんなところ好きだよで頑張り屋さんで、しかもそれを褒められたくってわざわざ報告するところねそういうところ好きだよ。ゴシゴシゴシ、
ちょっとムカつく。私の方が一応お姉さんだから。
あ、そう
だ、ちょっと、まあ、それはそれで、まあまあそうですね、ありがとうございます、
はい、
まあ、及川さんにかかるとこんな感じですけど、お会いできなかった時間をちょっと埋めたいなと、
うん、どうぞ。
はい、ということでざっくりミッチの動きをですね、うん、ここで振り返ってみたいと思います、うん、オフコネクトだった間。
はい
はいまず、うん、DVD が9月に出まして、
はい、
ワンマンショーツアーの20周年。
はい、そうですね、
ね、もう駆け抜けて去年は、
うん、
でもね2016年もまだ2ヶ月ちょっとですけど、うん、えらい忙しさがちょっとこう、
なんかね、忙しすぎてね、もう点滴行くのが楽しみだもん
そんなコメント先週ねおっしゃってましたけれども、はい、いや、でその DVD が出て、その後沖手紙京子の
備忘録、
これは絆井放浪さんで、
うん、楽器荒垣結衣ちゃんがとても可愛くてね、
あの金髪の、
ね、銀髪のね、
あ、銀髪か、
うん、
はいはい、
そして、岡田将生くん、
はい、
うん、若いのにしっかりしたね、いい男だったな。
あ、いろんな出会いがそこで。
そうだね、やっぱあのミュージシャンとしてさ、はい、そうそう、なんていうの、出会えないというか、すぐセッションに持ち込めないじゃんミュージシャン同士って。
そうですね、うん、そうなの、
うん、だから俳優やってて楽しいのは、
ええ、
常にさ新しい作品で新しい出会いがある。
あ、まあ、そういう意味じゃほらキャスティングされて現場に行くわけですからね。
そうそうそう、
そういうのがありますよね。
そうだから呼ばれて頑張るスタジオミュージシャンのような感覚です、う
ん、あ、なるほど、
俳優の時はね。
なるほどね、うんうん、
まあ置き手紙京子、うん、楽しかったですよ、ね、すごい、もうね、いい加減な男を一生懸命演じたの、いい加減に。
あ、つかみどころがちょっとなかったですもんね、
うん、
あの役が。
そう、 大事な役だったのかもわからないっていう。
いやでもやっぱりなんかほらこの人が何か知ってるのかもみたいにちょっと思わせられるっていうのはさすがでございましたよ。
大体そういう役来ます ね、こいつ秘密握ってるなっていう役う
なんかねっていうのがね。
そう
あとその後ですよ、
はい、
ミッチーのディナーショーが、
あー頑張ったね。
これ今までディナーショーって
十数年前に、
うん、
赤坂プリンスホテルって当時あったんですけど、
はいはいはいはい、はいはい、
そこで1回だけディナーショーやったことがあるの。
あ、テス
ト、
そうなんだ、
うん、テストケースで。
それはもうディナーショーとして、
ディナーショーとして、なんかそういう、企画が来た時に、1回やってみようと思って、
はいはい、
でもう思いついちゃったんだよタイトルが。
言ってください。
大川光弘ディナーショー、うん、赤坂のプリンスっていう。
ね、そのまんまね、
はい、ありがとうございました。はい。
終わりですか。いやでもこれはね、水を得た魚というか、
うん、
適材適所というか、何ですか、リスナーさんから、うん、白長スクジラと同じ花道がどうとかこうとかとか、なんか、何ですか白長スクジラって。
白長スクジラ、大体、全長が27メートルくらいなんですけれども、
ほう、
だからそういうロング花道があったわけ。
このディナーショーにですか。
そうです、グランドプリンスホテル新高輪、
うんうん、
めっちゃめちゃ広い。なんでこんな広いところでディナー食べてんのっていう。
よくあれですよね、豪華結婚式披露宴があるようなところですよね、
芸能界でね、
はいはい、
あったりさ、昔で言ったらなんとか大将とかさ、
ああそうですね、
あんたが大将みたいなやつをやってたんですよ。
絶対違うから、はい、
うん、
ね、そこでやったって、あ、そんなに大きかったんですね。
そうだから、それを、まあ、当時ね、僕が、なんだっけ、未来遺産かな、
はい、
なんかこういう絶景を紹介する番組のナビゲーターをテレビでやってたんですよ、うん、その時に、ああ白長スクジラっていうのは25メートルとか27メートルあるっていうのをちょっとインプットしてたので、
仕入れた知識だったんです
。もう仕入れた知識はすぐ使う。
ちょっとさっき私のことなんだかんだ言ってましたけど、結構似てるじゃないですか。
そうなんだよね。
ねえ、うん、まあそういうのもあり、
はい、
そして明けましておめでとうございますと、
うん、2016
年を迎え、
ね、うん、
そうですよ、嫌な赤シャツやってましたね。
そうでしょ、ぴったり、もう絶対赤シャツやりたいと思ってたからね。
ねえ、
うん、夢がまた一つ叶っちゃった。
坊ちゃんのね、
坊ちゃん
ドラマだったんですよね、
うん、
そしてと、もう息つく暇もなくですよ、
うん、
このレディオコネクターの時間に、
うん、
ちょっと微妙に被りますけど、スミカスミレ、
はい、
45歳若返った女、
はい、
これはもう皆さん今一生懸命見てらっしゃるし、私も面白くて周りの評判も、
うん、
佐藤筑前さんも面白いってツイートされておっしゃってましたよ。
筑前さんがね、案外乙女なのね中身。
いやでもそれはそれでファンタジーの世界がやっぱ夢見させてくれるから、みんな、うん、あ、すごいって思うんじゃないんですか。
いやいやいや、ありがたいです。
普通ほら、ね、なんか突っ込むじゃないですか、うんうん、
いやいや、だってさ、ドラマとかフィクションをさ、くだらねえとかさ、うん、ありえねえとか言ってる人がね、うん、もうもったいない。
そう、
うん、いやだって嘘は嘘で楽しもうよ、
乗っからなきゃ。
そうそうそう、
でも
どんどん突っ込みながら笑ったり泣いたりできればね。
だからそこがすごく夢を見させてくれるという、
うん、
私原作知らなかったけどすごい面白く見させてもらってるし、
よかった。
もしかしたら、うん、あれミッチーのためのドラマってちょっと途中思うぐらいにいい役じゃないですか。
そんなことはないです
よ。いや、いい
役としてはいいですよ。役としてはいいけれども、もうほんとね、なんていうか神経使うな、ああいう、なんていうのかな、美しく佇んでいなくちゃいけない役。
ああ、ははは、うんうん、あ、そういうことですね。
神経使う、着物の所作も含めて、あと
セットアップの部分、
声のトーンとかヘアメイクにしたって、やっぱり僕も漫画ファン、アニメファンであるからこそ、
はいはいはい、
原作ファンの期待というのを極力裏切りたくないじゃん。でも待って、みんなちょっと待って、みんな俺40代だよっていう。
まあね、うん、ドラマのセリフをお借りすれば、
うん、
神羅万象の断りからは外れておりますので。
本当だね。よく覚えてるね。
あのドラマはでも日本語がすごく綺麗です。
いやだってそういう原作なんだもん。
あ、そっか。
だから僕が演じてる化け猫レイっていうのが何百年生きたか知んないし、まあ、年齢不詳だから、
はい、
プロデューサーもいやぜひ及川さんしかできないみたいに口説いてきたんだけど、やっぱりね、第1話がオンエアされるまで、
はい、
すごく不安だったね。
あら、へえ。
ミッチいつまでやるんだと。
ディスられるんじゃないかと。
そうそうそう。やっぱそうじゃん。もうどの作品とは言わないけど、うん、僕も実写化されたアニメや漫画で、
うん、
うわがっかりだこれっていうのは、
まあファンのね、
あるもん。
あの役作りで人間じゃないじゃないですか、うん、あの何かご自身で気をつけたりこう、うん、アイデアを出されたことってありました？
あ、やっぱりあの爪に黒いマニキュアを塗ってるんだけど、その普通に黒のマニキュアを塗った後にマットになるコートを乗せて、
うん、
そのなんつうの炭っていうかさ、なんていうのそういうご、まあ、ゴシックですな。
はいはい、わかります。
パッと見着物じゃなかったら普通に美獣アルオなわけですよ。
はいはいはい、う
ん、なんかアイメイクもね濃くして、
うんうんうん、
だから嫌いじゃないですよ。嫌いじゃないけどちょっと待って40代だよっていう
まあ、ね、そこはミッチもちょっと気にされてるんですか？でもなりきって化けてらっしゃいますよ綺麗に、
うん、まあ、本番っていうか、うん、そうだな、お芝居に入ったら、うん、そういう日常というか及川光博の辛く悲しい現実は全て忘れて
ちょっとやめてよそういうこと言うの
はい、あの精一杯演じています
ね、
うん、
かきつばたの屏風の中にまた帰っていくんでしょうかね。
さあどうでしょうか、
気になりますね、うん、はい、今週はここまで、ラジオネーム橋本ちゃん、横橋市にお住まいの方から、受験はどうだったのかな、眠くなっても必ず、本当ですよ、聞いてますよ、ミッチーさんのメールの案内大爆笑でした、アクセスコールですね、みんなあの笑ってるだけじゃダメですよ、ちゃんとあれを聞いてやぶみという名のメールを送ってくださいね、あんなお殿様ボイスでわしより先に寝るではないなんて言われたらキャー、そんな私は実は番長不安のパイロズ、ね、ルナシーベシスト J さんのね、 J さんにも起きないとやばいぞと言われて、生徒会長にはてんてんてん、愛護姉さんはどうやってあのカリスマたちにあんなことを言ってもらえるんですか、すごすぎますよ、 J さんの DVD を見てライブの余韻にまた浸ります、まだまだ寒い日が多いので愛護少年様お体お大事に応援してますという、ありがとう橋本ちゃん。そうですね、あのカリスマたちにですね、イメージで言うとドア開いたという瞬間に足を挟むって感じですよ、ドアに。これかなりねリスクを伴っておりますので、顔はニヤニヤしてても汗びっしょりですよ、毎回最終回の気持ちでレディオコネクターオンエアしておりますので、そう思うとね大概のことは怖くないですなんてね、ビクビクしてるに決まってるじゃないですか。ちなみにミッチーのライブは7月2日土曜日です、福岡市民会館では。リクエストいただいておりました、23日リリースのパンチドランクラブニューアルバムから及川光博さんでウィークエンドランデブー。